恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
一言お祈りしましょう。特別に留学される酒井兄弟を覚えて、皆様の心を合わせてお祈りください。天のお父様、この朝もあなたが御声をかけてくださることをありがとうございます。今心を備えて、しもべ聞きます、主をお語りくださいと一人一人が、あなたの御言葉の真実とその力に、へり下って、ひれ伏しつつ聞くことができ、受け入れることができ、その御言葉に生きることができるように導いてください。またあなたの御言葉、御心に従って、私の御言葉をもっと学び、私自身をもっと知り、私の仕事、私が選んで準備しておいた私の仕事に就きなさいと、愛する酒井兄弟を、本当に不思議な導きの中で、今、カナダに送り出そうとしています。主がこれまで兄弟と共にあったように、これからも、またますます素晴らしくあなたの導きを兄弟の上に照らして、その一歩一歩の歩みの中で、また学びの中で、様々な出会いの中で、神様、兄弟を、本当に主の素晴らしい働き人として、清め、訓練し、磨いてくださるように、その旅行を守ってくださり、またその生活を守ってくださり、すべての面で兄弟が支えられますように、送り出す私たちの教会も、これから兄弟のことを覚えて、激しく祈り続けることができるように、導いてください。同時に、主に捧げて、献身し、訓練を受け学びをしている、鳥居市の神学生と、また、後藤神学生を、どうか主が帰り見てくださって、豊かに訓練し、用いてくださり、御言葉を今から学びますが、どうか主が語るものを隠して、あなたご自身が御前に立ってくださって、一人一人に出会ってくださるように、期待し、尊いイエス様の名前によって祈ります。アーメン。酒井兄弟自身も、一体これから自分がどうなるのかわからない。当然私もわからないし、誰もわからないんですけども、しかし分かっていることは、主は最高のことを兄弟にしてくださると、本当に信じ、委ねて送り出すことができますから感謝です。私が進学校に行くとき、駅に見送ってくださったレナオ先生が、一つだけ、進学校に行って、この言葉だけを覚えるように、ということでピリピリとの手紙の中から、イエス・キリストを知るっていう、その言葉ですから私も鳥居市の進学生が行くとき、イエス様を知ること、それだけだよということをですね、励ましたわけですが、本当に兄弟がカナダで主を知ることにおいて素晴らしく成長するように、どうぞ、共に祈っていきましょう。今朝も主は、私たち一人一人に呼びかけて、私に近づきなさい、と招いててくださいます。今朝、そのように主に大胆に近づいた一人の女性の姿を見てみましょう。12年間、長血を患っていた女性です。女性独特の症状で、その血が止まらない、それがなんと12年間も止まらない状態で、激しい痛みの中で、また体も衰弱し、尽くしていた、そんな状況だったようです。ひたすらいいと言われる治療、いいと言われる医者について、彼は、彼女は何とかして健康を取り返したいとするんですが、しかし、結果はどうだったでしょう。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなくかえって悪くなる一方であった。こんなに医学の進んだ現代であっても、医療ミスっていうのが、時たま聞こえてくるわけですが、その当時、イエス様の時代には、考えられないような治療法が公然となされていたわけです。ユダヤ人が聖書の次に大切にするユダヤ人たちの教えの本にタルムードっていうのがあります。その中にもですね、このような病気にかかった場合にはこのようにしなさいっていうですね、十いくつかのこう、方法が出ているんですが、ちょっとその二つを読んでみますと、ダチョウの卵の肺を夏には麻布に、冬には 綿の布切れに入れて持ち運びなさい。もう一つは、メロバの糞の中に見つけた大麦一粒を持ち運びなさい。まさにもう迷信のような、そういうですね、方法が、まことしやかに示されているわけで。ですからその当時、医者がですね、もっともらしい治療法、これは非常に高価な、本当に効果のある、薬ですよ、治療法ですよ、というと、みんな飛びついたわけです。そして、病気はなくならないけども、財産はどんどんなくなっていったわけです。彼女の苦しみ、それは二重の苦しみでした。それは、病気の苦しみ、衰弱し、痛みがあり、経済的にも大きな負担の中で、落ち込んでいく、そういう苦しみと同時に、旧約聖書のレビ記っていうところに、その女性の症状の場合には、その女は汚れたものであるから、人に触れてはならない。人々もその女に触れてはならないっていうですね、汚れたものであるという掟があったわけです。ですから人中に人前に出られない。それは彼女にとって病気の苦しみと同時に大きな霊的な、また社会的な痛み、苦しみであったわけです。人はここまで来れば、これほどの状況になれば、もはやここまで、これまでとばかりに絶望し、これまで人々に痛みつけられ、騙され、そして貶められてしまえば、もう誰をも信じることはできない。というわけで、人間不信にも陥り、絶望してしまうのが普通だと思います。ところが、驚くべきことに、彼女は、そんな状況の中にあっても、まだ希望を捨てないのです。イエス様のところに、この女は希望を持って近づいていくのです。28節。置物に触ることでもできれば、きっと治ると考えていたからである。この考えていたっていうところを欄外を見ると、直訳として言っていた。元々の言葉を詳しくですね、言語に沿って詳しく訳した小訳聖書っていうですね、聖書によれば、この28節。あの方の御衣に触りさえすれば、丈夫になれると、いつも言っていたのである。これは驚きですね。これほどまで裏切られ、痛めつけられた彼女が、これほどまでに失望してきた彼女が、そしてついに無一物になった彼女が、にもかかわらず、きっと治ると信じて言い続けていた。もう何も信じられない、誰も信じられないではなくして、きっと治ると信じてイエス様に近づいていったこの女性の姿は、何か凄まじいものを感じるほどに迫力があります。なぜ彼女は、治ると考え言い続けることができたんでしょう。それは27節。彼女はイエスのことを耳にして、彼女はイエス様のことを聞いたのです。イエス様はこれまでどのようなことをなさったかを人々から聞いたのです。ルカによる福音書の6章の19節にこういう言葉があります。群衆の誰もが何とかしてイエスに触ろうとしていた。大きな力がイエスから出て、すべての人を癒したからである。人々がイエス様に何とかして触ろうとした。触ると、イエス様の体から大きな力が出ていった。そういう光景が、人の口を通して、この女性に伝えられたのでしょう。だから私もイエス様に触りたい。イエス様の身体から出るその大きな力に私も触れたい。でも、私は面と向かってこのイエス様に頼み込んで、私に触れてください、私を癒してくださいと頼むことはできない。でも、そっと置物にでも触れば治る。聞くことによって、この大きな信仰が彼女に与えられたのです。信仰は聞くことから、と聖書は言います。私たち聞かなければ、私たちの信仰は芽生えてこないし、成長しないし、 御言葉読まなければ、聞かなければ、信仰は、また希望は、私たちから湧いてこないのですね。しかし彼女は、聞いたそのことによって、イエス・キリストに希望を持って、信仰を持って立ち上がります。血が止めどもなく流れていきますので、本当に青白い顔をしてフラフラするような状態だったでしょう。途中で倒れてしまいそうな、そんな彼女は自分自身を奮い立たせながら、そして群衆の中に紛れ込むのです。群衆に跳ね飛ばされそうになり、本当にそっと押しそうになりながら、彼女はそれでも必死の思いで群衆をかき分けして、イエス様に近づきます。信仰っていうのは、何かいいことが私に起こらないでしょうかと座って待っていることではありません。信仰っていうのは、信じて何かの行動を取るんです。彼女は、信じて、期待して、座り込んでイエス様うちに来てくれないかな、待たないで。彼女はフラフラしながらでも近づいていったのです。しかし、まともには頼み込むことはできない。何と言って頼むことができるでしょう。群衆の中に出て行って、人前でイエス様に、私は長血の女なんですということを、到底当時、言うことのできない病気でした。群衆の中に紛れ込むだけでも勇気がいります。他の人に自分が触れるだけでも、他の人に対して、汚れを与えるということですから、大変なことです。また、こんな汚れた私が、高貴なイエス様の前に出て行くことはできない。また、イエス様にもし何かしてもらったとしても何のお礼もできない。ですから彼女は計画を立てました。こっそりイエス様に近づくことでした。人目につかないで、イエス様の後ろから群衆の陰に隠れてそーっと腕を伸ばして、ただそっと衣の裾に触れて、そして、もしも癒していただければ、さっと消えてなくなろう。それが彼女の立てた計画でした。彼女は計画通り、イエス様の後ろから、その着物に手で触ったのです。すると29節。すぐに血の源が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じた。さあ、これで彼女の目的は 100% 達成されたのです。このまま、そーっと消えてなくなろうとですね、彼女は思ったのです。このままそーっと隠しておこう。ルカによる福音書によれば、本当に彼女はそのことを全部隠しておこうと思ったことがわかります。これは自分だけのこととして隠して、そっと行こうとしたのです。皆さんもその辺の気持ちはよくわかるんじゃないでしょうか。あまり人前で自分の問題をこう出したくないし、あまり人に知られたくないし、自分の信仰すらも、まあ、そーっとそーっと自分の中で隠しておきたい。まあ、特に今週のお盆の時期、本当にですね、私たちがクリスチャンであるっていう旗印を鮮明に表すのにとても困難なこの時期ですね。そっとそっと、そーっと自分の心の中だけのことにしておきたい。特に日本では信仰っていうのは、奥ゆかしくそっと自分だけのもの、あんまり信仰のことを外に出さないように、それが奥ゆかしいことのように言われます。しかし、イエス様はそのことを許されないのです。イエス様はそのようにそっとイエス様に触れてイエス様の力をそっといただいてそっと逃げていく、隠れてしまおうとするこの女にストップをかけるのです。それはいけません。そのような状態ではダメです。イエス様は、きっとこの時非常に激しい勢いの言葉を語られたんじゃないでしょうか。30節、イエスもすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰が私の着物に触ったのですかと言われた。誰が私の着物に触ったのですか誰ですか一体。イエス様は、じっとその触った人をですね、探すように見回しておられた。答えがなくて、じっと時間をかけて、誰ですか今私に触ったのは誰ですかと、 見回しておられたのです。すると、弟子たちはイエス様に言って、イエス様変なこと言わないでください。群衆があなたに押し迫っているんです。みんながこうやってもうぎゅうぎゅう詰めになっているんです。それなのに、誰が私に触ったのかとおっしゃるんですか。おかしなこと言わないで。ルカによる福音書では、私に触ったのは誰ですかとイエス様に聞かれると、皆が、自分ではない。正直ですね。イエス様に体は触れてるんです、みんな。みんなイエス様に体を触れてるんですが、誰が私に触ったのですか？私から力を引き出すような触り方をしたのは、本当の意味で私に触ったのは誰ですか？みんな、私ではない。今日私たちは、ちょうどイエス様の元に来て、イエス様の衣に触れてるような、イエス様にこう、触れ合ってるような、そういう場面です。礼拝にいるっていうのはそういうことです。でも本当に、私たちは、体はこの教会にここにいますけれども、イエス様に触れていますか？確かにあなたの体はここにいますが、あなたはイエス様に触れていますか？弟子と同じように、私は触れてません。と、答えなくてはならないようなものはいないでしょうか？女は、触ったものを見つけ出すまでは、探し求めようとするような勢いで、誰ですかと問われるその勢いに押されて、もはや隠すことはできない。もはや逃げていくことはできないっていうことを知って、33節。女は恐れおののき自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。女が一番嫌がっていた、恐れていた展開に出来事は進んでいったわけです。こうなることを女は嫌っていたんです。できる限りそーっとしておいてほしい。できる限り人前に出さないでほしい。ところが、イエス様は女を人前に引き出したのです。いや、ご自分の前に引き出したのです。信仰っていうのは、本当に、この女の気持ち、そーっと自分だけ信じて、そーっと自分だけ信仰を持って、そーっと人目につかないように、ある人言いましたけど、自分の魂を天国にこう密輸するような、天国に行った時に、え、あんたもクリスチャンだったんですか？あなたもとですね、お互いにびっくりするような、自分の魂を天国に密輸するっていうんですけども、ね、そんな、風に行きたいとですね、誰しも思うみたいです。でも、イエス様はそれを許さないんです。そのような信仰、そのような自己流の信仰主は喜ばれないでですね、隠れないで、そっと逃げないで、自分だけでそっと持ち込まないで、このマルコによる福音書の16章の16節に信じて、バプテスマを受ける者は救われます。信じるっていうことは、確かに心の中の問題です。でも、あなたはいくら信じていても、それを自分の心の中だけに握っているならば、その信仰は、本当の救いの信仰でしょうか？本当の救いはそこにあるでしょうか？それは不確かです。本当の救いに至る信仰は、心の中で信じて、それを表しなさい。信仰の告白をし、そしてその信仰の告白として、主の御言葉に従ってバプテスマ洗礼を受けなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。そうと信仰を隠して、心の中だけで、その信仰は非常に危ないし、不確かだし、しかし、人の前で信仰を告白して明らかにしなさい。イエス様は、だからこそ、この女を隠れてしまうことをとどめて、今人前に引き出したのです。いや、何よりも33節のイエスの前に出てひれ伏し、イエス様の前にイエス様はこの女を引き出したかったんです。その時イエス様はこの女に言いました。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。 安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。もしもこの女がイエス様にそっと触れて癒していただいただけで、そのまま計画通りそーっと逃げて帰っていたとしたら一体どうだったでしょう。もしそうだったとしたら、この女性の計画は 100% それで達成されたかもしれない。でも、この後のイエス様の言葉、この女の人はいただけなかったし、何よりもイエス様の前に出てイエス様と面と向かって、イエス様と顔と顔と合わせて親しく相まみえる、そのような親しい関係の中に、この女性は一生が入ることはなかったのです。娘よ、呼びかけられる。その幸いは何という大きなことでしょう。あなたの信仰があなたを治したのです。少々この女性の信仰には魔術的な、何か迷信的な信仰があったみたいです。衣に裾に触りさえすれば、異物信仰というのがあります。仏教でもあるかもしれませんけど、キリスト教でもですね、イエス様の異物と言われるものにですね、絶大な価値を見出そうとする、そういう人たちがいるんですね。これがイエス様がかかられた十字架のかけらですなんてですね、もっともらしく十字架のかけらのような古い木の切れ端をですね、御所を大事に宝物としてですね、またこれがイエス様の着ていた衣の一かけらですなんてですね、そういうふうにして異物、イエス様が残されたものをもう偶像のように大切にする。でもこの女性にはそういうですね、傾向があったみたい。でも、イエス様は、私の衣の裾があなたを治したのではないのです。あなたの信仰があなたを治したのです。正しい信仰に彼女はここで変えられるのです。安心して帰りなさい。病気にかからず、健やかでいなさいっていう素晴らしい安らぎの平安の救いの約束をしから、もしも、そっと隠れて逃げていってたらいただけなかったでしょう。今やこの女性は、イエス様と親しい関係の中に入りました。救いっていうのは、イエス様の前に私たちが出て、ただイエス様の後ろからおこぼれちょうだいっていうのはそれではなくして、イエス様の前に私たち女と同じように出て、イエスの前に出てひれ伏し、イエス様に顔を向けて、イエス様と顔と顔、あなたが個人的に向けて、イエス様から娘よ、息子よ、私の愛するあなたは我が子よと呼びかけていただく、私もあなたは私の主です、そのような主とあなたは私の関係に入ること、それが救いなんですね。イエス様とのそのような関係、それが救いなんです。私たちは永遠の命を得るためにどうしたらいいでしょう。主を知ること、主と本当に親しい関係に入ること、それが永遠の命です。さあ、あなたはどこにいますか。イエス様の後ろ側にこっそり回って、ただそこに触れてそれだけで満足するところにいますか。主はいけませんって言うんです。自己流の信仰やめなさい。人から隠れた信仰やめなさい。その信仰は危ないです。隠れないで、人に隠さないで、こそこそしないで、大胆に来なさい。私の前に、人の前だけでない、私の前に堂々と来なさい。そして私に顔と顔、目と目を合わせなさい。あなたはどうぞ、そのような主との関係の中に飛び込んできてください。あなたは心では私をイエス様を信じているんです。と言うかもしれません。しかし、いいえ。こっそり私に触れているあなたは一体誰ですか？と、いつまでも出てくるまで見回しておられるんですね。出てきなさい。叱られるんじゃなくして。この女はですね、何か悪いことをしたと思って、震えて。でも、実はあなたを本当の意味で恵もうとして、本当にあなたを幸いな救いの中に、もっと親しい人の関係の中に入れようとして、主はあなたを確 隠れようとするあなたを探しておられるんです。どうぞ隠れないで、こそこそしないで、もっと胸張って主の前に出てきてください。さあ、最後に今日この女性の姿から主に思い切って近づき、主にタッチしたこの女性の姿にもう一回目を向けて、私たちもどのように主に近づけばいいのかを振り返ってみましょう。第一は、彼女は完全な絶望の中から望み得ないのに主に望みを抱いて近づきました。どうぞ今一切の望み主にだけ置いて主に近づきましょう。第二に、この女性は本当に勇気を奮い起こしました。神様が与えてくださった勇気ですが、彼女は本当に勇気を奮って主に自分を本当にですね、励ましつつ近づいてきたのです。第三に、彼女は無一物の中から主に近づきました。金のないものも代価を払わないで私から買いなさいと主はイザヤ書で言っています。私たちはもしかすると代価を払って何か払って支払って主から得ようとですねしているかもしれません。いいえ、私たち何かを主のためにしてその報いとして得ようとするなら、あなたはまだ主に近づいていません。主は本当にこの女性が無一物になるのを待っていたのでしょう。彼女にとってはそれは本当に追い詰められた完全に行き場のない状態でしたが、しかしだからこそそのところで、しかし主は彼女に近づき、彼女は主に近づくことができたのです。無一物の中から、私たちも自分の中に全く何もないことを本当に知らされて主に近づきましょう。第四に、彼女はイエスのことを耳にして主に近づきました。聞かなければ主に近づくことはできません。聞こうともしないで主に近づき得ないのです。どうぞ本当に聞くことを大切にして主に、そしてますます近づきましょう。そして最後に、この女性は自分では本当に価値のない、イエス様に願い出るような値打ちのないものであることを知りつつ、しかしこの方を留めて自分の救い主としたんです。この時イエス様は何をしてましたか？実は来週そのところを学ぶのですが、ヤイロっていう街道管理者、街道司の12歳になる娘が今死にかかっているっていうので大急ぎでヤイロの家に急いでいる時でした。イエス様は何かのにせき立てられるようにして今急ぎ足で群衆に押し迫られながらですけども、本当にですね、どっかの家に向かっている途中でした。そんな時、この女はイエス様に近づいたんです。皆さんも時々イエス様に向かって、こんな私みたいなもの、こんな私のこんな問題でイエス様を煩わせるのは申し訳ないなんてですね、もしかしたら遠慮がちに思うかもしれません。でも、イエス様は12歳の女を癒すために行っているそのイエス様を引き止めたのです。いえ、イエス様の側で、この女のために時間を取ったのです。主は、あなたが大胆に近づき、他の誰でもない、あなたは私の救い主です。と、主に向かって近づいてくるとき、喜んで主は、あなたに手を差し伸べ、あなたに時間を取ってくださるのです。あなたはそのように主に近づいていますか？今週もお祈りします。天のお父様、誰が私に触ったのですかと、そのものを探し出し見舞いに引き出すまではやめようとしないイエス様のその姿に、私たちは今日イエス様の私たちに願っておられるあるべき姿を教えられます。私たちはできればそーっとこの女のように後ろから触れながらでも、イエス様の力をちょびちょびいただいて、それでかろうじて信仰生活をしていく、そのようなところで末席を汚すようなところで私は自分を置きたいと願う。しかし主は、 そんな信仰を許されないことを今日教えられます。主はそのような低い段階で、そのような不確かな段階で、私たちが休んで自己満足することを望んでおられないことを知り、今日、この女と同じように震えをののきつつ、あなたの御前にひれ伏すことができるように、あなたの前に自分を置くことができるように、どうぞ一人一人の自己流の信仰から引き出させてください。主と確かに顔を向け、主に確かに触れている、そのような信仰生活を、どうぞ私たちに得させてくださるように、心からお願いをいたします。どうぞお一人お一人が、今週の歩みの中で、どうか大胆に主に近づき、主は私たちを呼んで、近づけさせようとしておられることを、本当に知って、主の身元に行くことができるように、導いてください。特別に今週、様々な試練の中で、激しく主を呼んで、主に、御側近くにいていただくことができるように、導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。